ご理解第11節。神は天地の森じゃから離れることはできぬぞ。ご神性を明らかにされたものです。ご本性ご本性とは誠誠誠であります。この誠をもって天地をご守護下されてあります。人間氏子ももちろん限りないご慈愛の中にあります。三大金光様お言葉、氏子が神様任せなら神様が氏子任せになると仰せられますから、氏子が誠なら神様も誠で受けてくださる通りです。誠と誠との交流が信心です。徳を受けていく道でもあります。誠の信心がないと神のご守護を受けておることすらもわかりません。誠、誠と誠の交流だと。その私どもの誠、神様の誠、この天地金の神様の願いの第一は、人間氏子が助かることだ。人間氏子が幸福になること、幸せになる。何とかしてそれこそ100万年かけてでも億万年かけてでも、まあ億年ですか、かけてでも人間の幸せを願っておられる神様だということですね。さあ、ところがその幸せというものが、まあどこにあるのかということでしょうけれども、あの幸せ、幸福の鳥、幸福の青い鳥ですか、を求めて旅をするという童話でしたか、ありますね。チルチルミチルでしたかね。その幸福を求めて旅をする、幸福を求める、人間幸福の追求ともされますけれども、そのまあ、これは人間の等しい、まあ、権利であるみたいなことでしょうかね。ではその人間の幸福、幸せというものはどこにあるのかということでしょうね。どうもこれは共通の、何と言いましょうか、基準というようなものがあるようでないようで、お金持ちになったら幸福になれるとか、健康になったら幸福になれるとか、地位や名誉やその財産というものでしょうか、そういうものができたら幸福になれるとか、まあ思ったりいたしますけれども、また幸福になりたいと思いますが、ではその幸福というものは一体どういう時に幸福だと、幸せだと感じるものでしょうかね。まあ一番身近なところからいきますと、その私ども、これはやっぱり私どもの思い描いた通りにことが運ぶとき、私どものそれこそ、ああ、あればよいとか、こうあればよい、ああ、あってほしい、こうあってほしい、それは人様に対してももちろんですけれども、自分に対してもこうありたい、ああありたい、もっと美しくなりたい、そしてもっと痩せたい、まあいろいろありますね。女の人で言えば美人になりたい、男の人で言えばもっと力持ちになりたい、もっとハンサムになりたいとか、ここの目がどうだとか、鼻がどうだとか、まあ顔に関してですね、それこそ、まあそれこそ筋骨隆々たるというのでしょうか、筋肉もりもりの力持ちを理想としている人もおられましょうし、そういう人になりたいと思ったりいたしますね。その私どもの、ああありたい、こうありたい、あるいは人様に対してもそういうものを抱きますね。あの人がここがこうあったらよいのに、 あの人がもう少しここをこうしたらよいのにと思います。そしてそれが私どもの思い描くそのことがその通りになる時には幸せを感じますね。ところがその思い通りにことが運ばない時、ああ、あの人が会ったらよいのにと思うけれども、その人が私どもの思いと全く反対のことをしてしまう。あるいは自分にとってもそうですね。ああ、もう少し体重がこれくらいまで痩せたらよいのにと思うけれども、なかなか痩せない。ついつい食べてまた太ってしまう。いわゆる私どもの思い通りにことが運ばない。商売が繁盛したいと、まあ、願わない人はいないでしょうけれども、赤字になって倒産したいと願う人は、まあ、場合によってはあるかもしれませんね。何か保険金をかけているとか。いわゆるそこにはまた何かしらの見返り、まあ、利益というのでしょうか。何か身に入ってくるものがある。何か代わりのものがそこにもっとおいしいものがある。だからそれを、まあ、証しになってやめてもよいと思うようなものかもしれません。もう楽をしたいと。もう商売を続けたくないと。いうような、まあ、いずれにしろ私どもがああしたいこうしたいと思うその思いがうまくいかない、願い通りにことが運ばない、思い通りにことが運ばないという時には不幸と言いましょうか。ああなんて私は不幸なんだと、なんとまあ不幸せな私だろうかと思ったりするのではないでしょうかね。ですから幸せであるか幸せでないか、それは例えばそうですね、スポーツ選手であったとしましょうか。そのもしこの人が金メダル、オリンピックで金メダルを取ることを目指してまあ稽古をしている、そしてオリンピックに出られた、ところが銅メダルだったといえば、まあ世間から見れば、旗から見ればオリンピックで銅メダルを取るというだけでも大したことだと思いますけれども、本人にしてみれば喜べない。自分は金メダルを目指してたのだ、金が欲しかったのに銅しかもらえなかった、まあ銅しか何と言いましょうかね、いろんなことが重なって負けてしまったというわけでしょうけれども、と銅メダルを取ったことに、もらったことに対して幸せだとは思わない、むしろ不幸だというようなことではないでしょうかね。しかしもう一方の選手は、まあせめて10位ぐらいには入りたい、まあ世界選手の中で10位以内に入ればまあ同じだと思っていた選手が、それこそありますね、よくスキーとかなんかのスポーツあれで、この人がという本命だった人が何かしら転んでしまったと、そして今までとても取れないだろうと思っていたような人がメダルを取ることになったと、まあ運というのでしょうかね、そういうものがあったりいたしますね。そういう時にまあ自分は10位ぐらいまで入れば同じだと思っていた人が、それこそ幸運にも銅メダルを取ることができた、これはもうこの人にとっては妨害の喜びというのでしょうかね。いわば幸せを感じることでしょうね。同じ銅メダルを取ったとしても、金メダルを狙っていた人が銅メダルになったら、そこは不幸せ、不幸と思うでしょうけれども、10位以内入賞というようなものを狙っていた人が銅メダルを取ったら、これはもう幸せの絶頂ということになりましょうかね。いわばこうも 不幸も私どもの心が決めているということになりはしませんかね。そして私どもの思い通りにことが運んだ、あるいは思い以上、願い以上のことになってきた。そこに幸せを感じる。ところが私どもの思い描いていたものとはかけ離れたことになってきた。まあそこに届かなかったと、願いが叶わなかったというわけですね。そういう時には不幸を感じてしまう。不幸せだと思うわけですね。まあ幸も不幸も私どもの心が作り出してしまっている、作り出しているということでしょうね。あの幸福の青い鳥を求めてのチューチルミチルも結局最後は幸せの青い鳥は自分の家の中にいたという結末でしたかね。その自分の家の中にいるということの内容が、まあこれもいろいろありましょう。自分の近いところにあるんだということもありましょうし、自分の今朝申しますようにその人の心のありよう、持ちよう次第だということでもありましょうね。その私どもの心が育つ、まあこれは願いが育つということでしょうかね。とかく人間は自分の思い通りになるかならないかで、幸福であるか不幸であるかを決めてしまう。まあどちらかというと私は幸せですといった人は、言う人は、一時が万事私の思い通りにことが運んでおります、あるいは思い以上願い以上のことになってきておりますという時に幸せを感じ、私の思い願い事がその通りになっておりませんというような時に不幸だ、不幸せだというのかもしれませんね。しかしそれは絶対的なものではない。それこそ1万円儲けたらよいなと願っていた人が10万円儲けたら、これはもう幸せでしょうね。ところが10万円儲けたいと願っていた人が1万円しか儲けなかった、これは不幸を感じるでしょうね、というようなものではないでしょうかね。では私どもが幸せであったり幸せでなかったりするのは、私どもの、まあこれはある意味人間のわがままというようなものかもしれませんね。人間中心だからですね。信心をすると申しますが、信心をして幸せだと、まあどういう状態かというと、とかく私どもは、まあ極端な言い方をすれば、神様が私どもの家来になってくださればよいと、いわば私どもの思い通りに神様が働いてくださる、思い通りに働かせる神様が私どもの家来になってくださることを、まあ望んでいるわけですね。そうすれば自分の思い通り願い通りに神様がしてくださるはずだからですね。そうなったら幸せだという私どもの心がどこかにありますね。ともう一方別の心もあるのはあります。それは神様を私どもの家来にしよう、家来にしたいという思いとは別に、私どもが神様の家来になりたいという思いが人間の中にはあるものですね。私どもが神様の家来になる、そこに喜びを感じる、そういう人間の心もあるということなのです。いわば何と言いましょうかね、 それこそもし金メダルを狙っている人、金メダルをオリンピックで金メダルを取りたいという人は、自分が金メダルを取れば有頂天になれる、喜べれる。しかしその反面、金メダルを取りたいという人が何人もいた場合は、他に金メダルを取りたいといういた人を不幸にしてしまっているわけですからね。世界中でたくさんの金メダルを取りたいと願う人がいる。しかし取れるのは一人だから、それ以外の人を不幸にしてしまっているということになりはしませんかね。そこで人の幸せを願う。本当に人が助かる、人が幸せになることを願う。という人であるならば、これはむしろ自分は銀メダルであったり、銅メダルであったり、金メダルは誰か他の人に譲って、その人に幸せになってもらおう。という生き方もあるわけですね。人が幸せになることを願って新陳をするのか、自分が幸せになる、これは自分さえ幸せになればよいというような生き方ではないでしょうかね。まあ共に幸せになれる生き方を願うということであれば、それは素晴らしいことですけれども、そういういわば私どもの願い事が叶うことのみを願っての信心、願っての生き方、私どもの願いが思い通りに行くこと、そこにのみ幸せを感じるというような私どもの心の在り方から、人様が幸せになられる、それこそそれは人様の願いが叶うということでもありましょうから、私の願い事は叶わないということにもなるのでもありましょうね。そういう私の願い事が叶わないという中にでも幸せを感じる、そういう私どもの心の在り方というのでしょうかね。まあこれは心が育つということなのでもありましょうね。神様を家来のように使いたいという思い、心から私が神様の家来にならせていただきたい、私の方が神様の家来になりたい、まあ神様のお役に立ちたいというわけですね。そういう神様のお役に立ちたいという心が私どもの心の中に芽生えてくる、そうなった時に初めて本当の意味での私どもの幸せというものがそこにいただけれるようになるのではないでしょうかね。神様を家来のように使いたい、家来になってもらいたいという心でいる間は、どこまでたっても人間の幸せは得られないように思いますね。むしろ神様の家来になりたい、神様のお役に立ちたい、どうぞ神様私を神様の願いが成就することのために使うてくださいというような心が私どもの心の中に芽生えた時、育ってきた時、初めて真の幸福に至る道が開かれるのではないでしょうかね。まあある意味私どもが幸福になるも不幸になるも私どもの心次第というところもありますね。そういう意味においても師匠大坪宗一郎氏が教えてくださる、心一つで全てを作るということの内容の一つでもあろうかと思いますね。私どもの願いというものが、まあ欲というものでしょうかね、それが やはり育たねばならない、変わってこなければならない。その私の願いが、願い通り、思い通りにいくということ、その私どもの願いというものの内容が、ただ私利私欲、我情、我欲心から来るところの願いであったり思いであったりというものではなく、神様のお心を心として、神様が願われる、人の助かりを願われる、人の幸せを願われる、そういうことを願う、神様のお役に立ちたいというような願いが、私どもの願いとなるような、私どもに育っていかなければならない。まあ心が変わるということでしょうかね。私どもの心が変わる、変わっていく、育っていくということが信心の本質だと思いますね。とてもそういういわゆる心が育つ、心が変わっていくおかげをいただかなければ、本当の幸せというものにはなかなか到達しないのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。